皆さんこんにちは。ハート&ソウル福音放送3月23日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方から、そしてクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょう。お聞きください。皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。神様はイスラエルに律法を与えられましたが、皆さんはなぜ神様がイスラエルに律法を与えられたと考えますか？律法は人を縛りつける規律だと考える人もいますし、律法さえしっかり守れば私たちは正しくなれると考える人もいるようです。しかし、神様の与えてくださった律法を実際に完璧に守れる人などこの世に存在しないでしょう。ということは、律法によって正しくなれる人はいないということになります。それではなぜ神様は私たちが守ることのできない律法をくださったのでしょうか。その理由をきちんと悟ることができなければ、私たちはいつまでも律法のことを正しく理解することはできないし、律法を誤解して解釈するでしょう。まず、神様が私たちに律法を与えてくださったのは、恵みによるものなのです。創世記の初めから考えてみてください。最初の人間、アダムとエバは、罪を犯して、神様の臨在から追い出されてしまいました。つまり、この世で神様の見舞いに出られる人は誰一人いなかったということです。しかし、神様は一人の人、すなわちアブラハムをお選びになられ、彼に約束の息子、イサクを授けてくださり、そのイサクによってイスラエルという民族をお作りになられました。そして、そのイスラエル民族に律法を与えてくださったのです。それまでは誰一人義人はおらず、神様の見舞いに出られなかったため、神様は罪人に律法を与えられて正しい道を示されたので、人に神様の見舞いに出る道が開かれたのです。たとえ罪人が律法に記されていることをすべて守れなくても、祭儀によって自分の罪を悔い改め、その罪の贖いとして捧げ物を捧げれば罪が贖われたのです。神様は聖幕内の至聖所に臨在され、人々が律法に神様に示された通りに祭儀を行えば、年に一回だけその年の大祭司が至聖所に入って神様の見舞いに出ることをお許しになられたのです。このように律法は神様の恵みなのです。それまでは誰も神様の見舞いに出ることができなかったのに、律法を通して人々の代表である大祭司が神様の見舞いに出られるようになったからです。しかし、神様が私たちに律法を与えてくださった理由は、これが全てではありません。神様が私たちに律法を与えてくださった本質的な理由は、このように罪を犯した人間たちも罪をあがなわれて神様の見舞いに出られるように完全な道を開いてくださるという約束だったのです。そしてその約束とはまさにイエス・キリストによって成就したのです。律法が与えられる前には誰一人神様の見舞いに出ることができませんでした。しかし、律法によってイスラエルの十二部族のうち、レビ族のアロンの子孫の中から選ばれた大祭司が、 神様の御前に出ることを許されるようになったのです。さらに、律法が与えられた後には、イエス・キリストによって、イエス・キリストを信じる人は誰でも、イエス様の十字架の上での働きによって、神様の御前に出られるようになったのです。なぜなら、律法は、神様の御言葉が肉になって現れたイエス様の降臨まで必要な一時的な見本に他ならなかったのです。しかしユダヤ人たちはそれを悟ることができず、律法が指しているイエス様を認めることができなかったのです。彼らは本当の贖いをもたらすイエス様を認めず、一時的な贖いの方法である律法だけに目を向けていたのです。モーセはシナイ山で律法を授かった際、この律法は永遠のものではなく、いつの日かなくなるものであることを示すために、自分の顔に覆いをかけました。なぜなら、律法を授かって戻ってきたモーセの顔は、主の栄光による光を放っていましたが、それは律法の栄光であって、真の栄光は今から来られる方、イエス様にあることをモーセは知っていたからです。今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙第2-3章で、使徒パウロはこのことについて説明しています。私たちは一体何に目を向けて生きていくべきでしょうか。それはイエス・キリストに他ならないのです。なぜなら、他のことに目を向けてしまうと、私たちはまるで覆いによって目が覆われて、本質を見逃してしまうようになるのです。自分の夢、自分の計画、自分の安楽、自分の幸せ等に目を向けていると、私たちは福音を正しく見ることができなくなるのです。この放送を聞きの皆さんが、いつか消えてなくなる世俗的なものを見つめるのではなく、永遠に続くイエス・キリストを見つめられることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。主の恵みによって私たちに律法を与えてくださり、イエス・キリストによってイエス・キリストを信じる人は誰でも、イエス様の十字架の上での働きによって、罪が贖われ、神様の御前に出られるようにしてくださったことに感謝いたします。私たちが消えてなくなるものを見つめるのではなく、永遠の命に至るイエス・キリストを見つめながら生きていけますように、どうか導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第2-3章、1節から18節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それとも、ある人々のように、あなた方に宛てた推薦状とか、あなた方の推薦状とかが、私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状は、あなた方です。それは、私たちの心に記されていて、すべての人に知られ、また読まれているのです。あなた方が、私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく、人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。私たちはキリストによって、神の御前でこういう確信を持っています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに 新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。そしてかつて栄光を受けた者は、この場合さらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているからです。もし消え去るべき者にも栄光があったのなら、永続する者にはなおさら栄光があるはずです。このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように、顔に覆いをかけたようなことはしません。しかし、イスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで、古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜなら、それはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日まで、モーセの書が朗読されるときはいつでも、彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし、人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして、主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
主の愛讃える、命の鍵、砦、力、慰め主よ、我が霊、魂
続きましては、アリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは Resurrection、 復活です。八十先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
イースターおめでとうございますね。最初は挨拶してる時、日本語でイースターのことおめでとうって何て言うんですかって言うんですけど、で英語の場合はね、ハッピーイースターって言うんですけど、日本語の場合はイースターおめでとうですかね。はい、まあそういうことでハッピーイースターということで英語で言いますけども、ですね、まあイースターというのはですね、ご存知のようにです、毎年月が変わってますよね。去年は実はですね、イースターはいつか覚えてますか？4月の9日です。そして今年が3月の31日ですね。実は聖書の時代、イエス様がいらっしゃった時代の、まあ、ユダヤ教の暦に合わせて、その日が決まってるわけですけども、それに合わせて現代の暦で調整するので日が変わっているように見えるんですね。しかし、まあ、この日、つまりいつイエス様が、まあ、十字架にかかったのかという日はですね、そのユダヤ教のカレンダーをバックしているとはっきり分かっているんですね。日なんですけど、イエス・キリストがいつ生まれたか誕生日は分からないんですけど、十字架にかかった日、つまり亡くなった日というのははっきりしているわけですね。今からですね、ヨハネの福音書の20章というところを読みますけども、そこはですね、それからイエス様が死んでから3日後、つまり日曜日の出来事です。ではですね、ヨハネの福音書の20章の1節をですね、読みたいと思います。さて、週の初めの日と書いてありますね。 ある時ですね、日本の方と話してですね、1週間は何曜日から始まるんだということをですね、ちょっとその方と話してみました。というのはその方が言ってたのはですね、日本のカレンダーを見ると1週間の始める日は月曜日になってるんです。まあ今はですね、皆さんね、もう携帯電話使ってると思うんですけど、紙のカレンダーによるとですね、日本のカレンダーの場合は月曜日から始まって土曜日と日曜日がくっついちゃってるカレンダーがあったりしますよね。しかしですね、ご存知のように週の始める日というのは実は日曜日、つまり1週間で日曜日が始まって土曜日で終わるんですね。日曜日の朝早い出来事でございます。そしてですね、なぜクリスチャンの人たちが日曜日に教会に来て礼拝するかというと、日曜日の朝に今読む出来事があったからであります。ではですね、ヨハネの20章1編1節からですね、4節まで続けて読んでいきたいと思います。さて、週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から死を取っていきました。どこに死を置いたのか私には分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。これがですね、まあ約2000年前の最初のイースターと言われている日の朝の出来事でございます。どうやらですね、今日のこのお話をですね、4節まで見ますと、最初のイースターはですね、みんな走ってたようであります。皆さんの中でですね、今日教会に来る前に走って、つまり運動してから来た人っていますか？教会の中に出てこられた方いらっしゃると思うんですけども、まあマリアという女性がね、走ったということがここに書いてましたね。ヨハネという人は、ね、名前書いてないです、実はヨハネなんですけど、ヨハネが走ったということが書いてありますね。走るっていうと皆さんね、運動するから走ったという方でね、手を挙げた方いらっしゃると思うんですけど、じゃあ運動以外で走るときってどんなときでしょうか？ある朝ですね、私はですね、犬を連れてですね、ワンちゃん連れて散歩してたんですよ。そしてですね、犬がね、犬をこうケアしてですね、パッと目を上げたんですね。そしたらですね、向こうにいる動物と目が合っちゃったんですよ。犬かなと思ってよく見たら、コヨーテだったんです。でよく見たらですね、一匹じゃなくて群れでこっちに向かってきてるんですね。いや、実は今日の朝も同じことだったんですけど、犬がですね、わーっと来てるんですよ。あ、誰か周りにいないかなと思ったら、誰もいない、私一人なんですよ。その時どうしたらいいでしょうか？もうワンちゃんと一緒にですね、命からがら逃げ走りました。人間っていうのはよっぽどのことがないから普通は走らないわけですよね。マリアはですね、イエス様の遺体が、墓に入れてたはずの遺体が盗まれたと思っております。それを見てですね、これは大変だと言ってもですね、マリア走っていったわけですね。そのニュースを聞いた、ペテロともう一人の弟子と書いてますけど、もう一人の弟子がですね、走っていったわけですね。ヨハネの福音書を私たち読んでるわけですけども、ヨハネの福音書を書いたヨハネというのは非常に謙虚な方で、自分の名前は書いてないわけですね。しかし分かりますね、ペテロ僕の方が早いだろってですね、ヨハネがなんとなくですね、早かったのでっていちいち書いてるんですね。もうね、ご説に行きますけども、そして身をかがめると天布の置いてあるのが見えたが、中には入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも見て、墓に入り天布の置いてあるのを見た。7節、イエスの頭を包んでいた布は天布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。ヨハネとペテロがですね、徒競走してですね、ヨハネの方が勝ったわけですね。 I win って感じですね。中に先に入ったのはどっちでしたか？ペテロだったわけですね。ペテロらしいですね、私が一番っていうのがなんかすごく出てる感じがするんですけど、するとですね、中にお墓の中に入ってみると確かに空っぽだったわけですね。そしてイエス様が十字架につけられた後にこう体をこう巻いていた天布がですね、こう何ていうか、それが抜いて置いてあったんですね。まるでですね、死んだはずのイエス様がですね、もう服を脱いで外に出ちゃったような感じ。ハセル、その時先に墓についたもう一人の弟子、つまりヨハネですよね、ヨハネも入ってきた。そして見て信じた。ヨハネも後から入ってきて、確かにイエス様はいないんだ、蘇ったんだ、墓にいないんだという証拠を見て信じたと書いてありますね。今でもですね、イスラエル旅行に、ね、行かれる方いらっしゃるようですね。皆さんの中でイスラエルの、このイエス様のお墓見に行ったことがある人いますか？とにかくですね、最近もね、私の友達もエルサレムに行っているんですけど、空っぽだったというのを、ね、写真をしておりましたね。ここのヨハネもですね、ペテロも2人ともですね、いなくなっちゃったということをどうも見て、そして信じたと書いてます。9節に行きますけども、彼らは、ペテロとヨハネは、イエスが死人の中から生まれて蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。ここでですね、弟子たちは見て信じたけど帰っちゃったと書いてますね。 つまりイエス・キリストが死んでよみがえらなければならないよと聖書が言っていることを、まあ、理解してなかったようであります。このようにですね、聖書に書いてあることは頭で理解読むことはできるかもしれませんが、心で理解することはまた別の話になるんですね。アメリカではですね、クリスチャンではない方が一番教会に行きやすい日というのはいつかと言いますと、クリスマスだそうです。またですね、クリスチャンね、まあ、クリスチャンになってしばらく教会に行ったことがあるとか、小さい頃教会に行った方がクリスチャンが行きやすい日、一年の中で一番教会に行きやすい日はイースターだそうですね。ですから皆さんも今日来やすくて来たいと思うんですけど、ね、なんか道が混んでて来れないとか言ってたんですけどね、まあ、みんな、ね、教会に行ってるのでいろいろとね、渋滞もあったかもしれませんけど、しかしですね、全体的に今のアメリカを見ますと、教会に行く人よりも映画館に行く人の方が多い時代でありますね。そこでですね、じゃあ映画館を使ってイエス様のお話をしようじゃないかと言って、クリスチャンたちの間で映画を作って映画館で見せることを通してイエス様のお話をしている人たちがいます。その中でですね、働きの中で生まれてきた一つの映画がこれですね、ケース・フォー・クライストってありますね。皆さん、ケース・フォー・クライストって映画見たことある人います？手が何か上がってますね。見たことない人ぜひね、あっちこっちで借りることでね、ストリームとかでありますので見てみてください。ケース・フォー・クライスト、これは実話です。ということなんですけども、実は何が実話かと言いますと、ここに写真に載ってるですね、方がもともとは新聞記者だったんですね。彼はですね、いろいろとこう、なんていうんですか、取材をして真理を追求して、それを新聞記事に載せるという、まあ、賞をもらうぐらい有名な、まあ、新聞記者だったわけですね。しかし、彼の人生に危機が訪れます。何かと言いますと、彼の奥さんがクリスチャンになっちゃったんですね。で、奥さんが洗脳されたと思ったんで、なんとかして事実を彼女に教えて、彼女をキリスト教から話そうと思って、もちろん新聞記者ですからです、取材を始めたわけですね。つまり、キリストは蘇ってないんだ、あれはでっち上げなんだ、嘘なんだということを証明しようとしたんです。映画の一番目をちょっとですね、ご紹介したいと思います。
I've gone through every argument, I've followed every lead.
At some point, young man, you're going to have to plant your flag on a mountain of uncertainty where not every question is answered. The human mind will never get to the bottom of every mystery in the cosmos. Believing in God, not believing in God, either way, still takes a leap of faith
はい、まあ、これ映画の場面ですけども、どんなに証拠を取材して集めて勉強しても結局はチョイスがあるって言うんですね。つまり信じるのか信じないのかっていうチョイスです。イエス様の時代もですね、イエス様を目の前で見ても信じない人がいました。またイエス様の証拠としての奇跡を見ても信じない人がいたんですね。しかし信じる人は信じたんですね。この新聞記者の方もイエス様を信じたんですね。聖書に行きますけども、11節に飛びますが、一方マリアは墓の外に畳んで泣いていた。そこで泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。15節、イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているんですか？誰を探しているんですか？彼女は彼が墓の管理人だと思って言った。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り返ってヘブル語でラボーニ、すなわち先生とイエスに言った。18節、マグダラのマリアは言って弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。まあ、弟子のペテロとヨハネは帰ってしまったんですが、まあ、マリアはそこに留まったようでありますね。ここに教訓があります。知識を得ただけで去る人と留まって本当にイエス様と出会う人の違いであります。あなたはどちらでしょうか？日本でですね、こんなニュースがありました。日本でですね、ある高校生がですね、橋を渡っていました。そしたらですね、欄干に手をかけて飛び降り自殺しようとしている人がいたのに気がついたんですね。その方にですね、話しかけました。分かったことはですね、その方は日本語が分からない人だったんですね。で、分かったことは、その方はポルトガル語だったら分かるということが分かりました。そこで彼女はですね、話しかけることを諦めないで早速スマホも出してですね、翻訳アプリでポルトガル語の翻訳を始めたそうです。そして彼女はこう言ったんですね。辛くても死んじゃダメだよって言ったそうです。ちょっとその思いを見ましょう。
そして説得の最後にかけた言葉は、
Mesmo que seja difícil, você não pode morrer。
はい、
Você não pode morrer.
Mas, my cell phone.
Mesmo que seja difícil, Você não pode morrer.
はい、まあ辛くても死なないでねっていうこう言ったんですね。その言葉をですね、自分の国の言葉で聞いたとき、つまり理解したとき、彼らを涙を流してですね、まあ自殺を諦めたそうです。言葉というのは理解されるときに命を与えることができるんですね。イエス様が神の言葉を種に例えて話しました。マタイの福音書の13章の19節から、誰でも神の御国の言葉を聞いて悟らないと悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪います。道ばかりまかれた種とはそのような人。23節、良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。私フェニックスに来てですね、これで春を迎えるのは3番目なんです。3回目ですね。ある時ですね、HOA からですね、ホームオーザーのアソシエーションから連絡が来ました。雑草を抜きなさいというですね、そうしないと罰金がないというですね、そういう手紙が来たんですね。まあね、雨が降った後って雑草ってね、フェニックスの雑草って抜きやすいんですよね。ポンポンポンってこう抜けちゃうんですよね。しかしですね、雨が降ってしばらく置いておくと、どんどんどんどん乾燥してですね、土がものすごく硬くなってですね、なかなか抜けなくなっちゃうんですね。そんな硬くなったですね、土地に種をまいて実を結ぼうと思ってですね、やっぱりその土地を耕して柔らかくしないと実が実らないわけですね。私たちの心も何か似たようなところがあるんじゃないでしょうか。命の言葉を聞いて理解するためには、まず硬くなった心を耕して柔らかくする必要があります。まあ、どのようにじゃあ柔らかくできるんでしょう、心。実はですね、キリストを信じる信仰というのは、あなたや私が一人ぼっちで信じるように行うようにできてないんですね。イエス様は私の教会を建てるとおっしゃいました。つまりあなたや私の信仰が実を結ぶために、教会という人との関わり、交わり、つまりそういうものが必要なんですね。この教会 JIBC でもですね、まあ、スモールグループというのをですね、まあ、いろんな形でやっておりますね。例えば女性のグループですね、木曜日の7時からね、バイさん、ね、バイさんが、ね、リードしてくださってやってますよね。そして日曜日の、ね、グループですけども、マットさん、ちょっと後ろ向いてますけどね、今日音楽してくださったマットさんがね、リードしてくださってですね、日曜日、今度来週ですかね、やってますよね。また日本語の女性のグループ、おいしいご飯が毎回出るそうですけどね、まあ、興味ある方はぜひね、ご参加ください。今年になりましてですね、この教会、この JIBC の教会で日本語のバイブルスクールをやっております。興味ある方はぜひね、申し込みはインターネットでもすることができますので、ぜひお越しください。人間の交わりというのはですね、まあ、良いこともあれば、ちょっと面倒くさいこともありますよね。というのは、神様は完全でありますが、残念ながら人間というのは不完全であるからであります。ですからですね、良いこともたくさんあるんだけど、面倒くさいことも出てくるかもしれません。しかし、そのようなことがある中で、お互いに許し合い、お互いに協力し合っていく中で、心がだんだん耕されていくんですね。そしてそのように柔らかくなった心で、神の言葉を聞くときに実を結ぶことができるんですね。今、あなたの心は耕され、砕かれた状況でしょうか。硬くなりになってないでしょうか。または罪の石ころが転がってないでしょうか。第一ヨハネの一章の9節にこんな約束があります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私を全ての不義から清めてくださいます。今日はですね、そこで子供たちのクラスやってますね。その中で、今日子供たちがですね、イエス様が全ての罪を清めてくださっているのを目の前に見ることになってるんですね。茶色くて汚い水にですね、十字架をつけたら、ヒューってことですね、透明になると。ちょっとその秘密をですね、久美子先生に聞いたらですね、なんかケミカルのリアクションでそうなるそうです。私もよくわかんないですけど、でもすごく見える形でですね、あ、こんな子供の心がイエス様によって清くなるんだって、子供にも分かりやすいですよね。しかしここに書いてある第1話の1の9にイエス様が約束されているように、もしですね、私が罪を告白するなら、つまりイエス様ごめんなさいと言うならば、許すとかですね、神、イエス様はあなたや私を許したい、清めたいと思っているそうです。そのためにグッドフライデーに十字架にかかったわけですね。イースターによみがえられたわけですね。ぜひですね、今日このイースター、もう一度ですね、イエス様の前に心を開いて、イエス様、あなたを信じます、あなたと共に生きますと祈りの中でイエス様を言ってみませんか。お祈りしましょう。目をつぶってください。イエス様、最初のイースターの出来事の話を今読みました。弟子たちもあなたが蘇るとは思ってなかったようです。あなたは人々の期待を裏切って 蘇られました。あなたが決めたことは、環境はどうであろうと、周りが何と言おうと必ず実現します。今日この話を聞いてる方の中で、昔教会に行ってたけど最近行かなくなった方もいらっしゃるかもしれません。人間関係の中でつまずきを感じて、もう教会に行かなくなってしまった方もいらっしゃるかもしれません。その中で、今日このイースター、2023年のイースター、もう一度最初の愛に戻りたいと思います。あなたを愛し、あなたの与えてくださった方を愛します。どうぞ導いてください。また今日この話を聞いている方の中で、今までイエス様のこと初めて、あまり聞いたことがないかもしれない、初めて聞いたかもしれない、でもイエス様信じたいですという思いを持っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。今その思いを祈りを通してイエス様あなたに告白します。今もし皆さんの中でイエス様のもとに帰ってきたい、またイエス様を信じたい方は、今から私たちが祈りますので、その祈りについて口で自分の言葉で言ってみてください。では言います。イエス様、あなたが私のために十字架にかかってくださったことを信じます。私は罪を持っている罪人であることを認めます。どうぞ許してください。私のために十字架にかかってくださってありがとうございます。どうぞ導いてください。イエス様の名前によって祈ります。イエス様、今年のイースターは特別です。なぜならば、今年このイースターの後何が起こるか誰も知らないからです。しかしあなたは今日という素晴らしい贈り物を私たちにくださいました。感謝します。あなたにある今日の一日を本当に感謝したいと思います。喜びたいと思います。どうぞ今週、私たちの一日の一週間の歩みをあなたが導いてくださいまして、私たちの罪のために死んでくださってありがとうございます。あなたが全て支払ってくださったので、もうこれ以上罪のための支払いは必要ありません。あなたは完成してくださいました。どうぞ導いてください。 In Jesus mighty nameWe all pray. Amen.
Thank you.
ハート&ソウルゴスペルミニストリーは、永遠の命の源であるイエス・キリストの福音を述べ伝える活動をしています。もしこの放送をお聞きになっている皆さんの中で、神様、そしてイエス様のこと、または永遠の命についてもっと知りたいと思われる方がいらっしゃいましたら、どうぞこちらのウェブサイトまでお気軽にご連絡ください。 heartandsoul.org@gmail.com heartandsoul.org@gmail.com また、これからもこのハート&ソウルミニストリーの CD をご希望の方は、 E メールとお名前、ご住所をご記入の上、ハート&ソウルの E メールまでお知らせください。ご連絡いただき次第、配送無料にて送らせていただきます。それでは、クリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお聞きください。
ハート&ソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。クリスチャンが必ず克服しなければならない罪の時間です。お相手は横山勝です。これはアメリカのクリスチャン作家のジェリー・ブリッジズ氏が書いたレスペクタブル・シンズを通して、私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していく番組です。第12回目を迎えた今回は、舌の罪についてお話ししたいと思います。少しうがった表現かもしれませんが、人間は通常二つの目を持って生まれてくるので、もし目が三つある人がいるとすれば、その外見のために、おそらくその人はとても生きにくい人生を送ることになってしまうのではないでしょうか。ところがもし、人間の目が三つある世界だったとしたら、二つ目の人間は少数民族として偏見の対象となり、辛い人生を送るかもしれません。私がここで言いたいのは、目の数によってその人間の良し悪しが決まってしまうということではなく、人間の住む世界はその文化や地域の大多数が受け入れている基準によって物事の正義の判断基準が変わってしまうということなのです。例えば、ある場所や文化において受け入れられていることが特定の罪を犯しているとしましょう。そうすると、その群れの中にいる人にとっては、その容認されている罪を認識することが難しくなります。そして私たちは実際にそのような世界に生きているのです。ですから私たちは、ある罪を頻繁に犯していることになります。そして問題なのは、それを全く罪として認識していないということなのです。そしてその中でも私たちが、最も頻繁に犯してしまっている罪の一つが、舌、口の中の舌の罪です。実は、この罪に関して私たちがハッとさせられることがあります。それはこの世界では、舌の罪自体がそれほど大きな罪だとは考えられていないのに対して、聖書においては実に多くの舌の罪に関する記述があることです。特に箴言では、この舌が犯してしまう罪についてたくさんのことが書かれています。では実際にこの舌によって犯される罪とは一体どんなものなのでしょうか。私たちが舌の罪と聞いたときに真っ先に思い浮かべるのはきっと嘘をつくことなのではないでしょうか。しかし嘘をつくことの他にも人の噂話をしたり悪口を言ったり誹謗中傷や非難や批判することなど、実に多くの舌の罪があるのです。またこれ以外にも、相手に対して侮辱的な言葉を吐いたり、皮肉や嘲笑など、相手を傷つけたり、貶めたりする言葉なども、すべて舌の罪なのです。私たちは、この舌の罪から全く自由であると胸を張って言えるのでしょうか。 おそらく誰一人としてこの罪を犯していない人はいないと断言できるほど、この下の罪は広く浸透してしまっているのです。では実際に聖書にはこの罪に関して何と書かれているのでしょうか。箴言には、舌で罪を犯さないように気をつけなさいという警告が60回ほど書かれています。またヤコブの手紙の第3章には、舌は小さな器官なのですが、たとえ小さくても火のようにすべてを燃やし尽くしてしまうかもしれない、途方もない負の力を秘めた罪であると警鐘を鳴らしています。ですから私たちクリスチャンの口から神様を賛美する言葉と呪いの言葉の両方が出てくるというのは大変おかしなことなのです。ここである状況を想像してみましょう。あなたは昨日友人のトーマスに会いました。そこであなたはトーマスとあなたの共通の友人であるジェームスについて話を始めました。あのさ、この間ジェームスと会ったんだけどね、あいつね、と彼に対する非難を話し始めようとした瞬間に、あなたの心に舌を制御しなさいという御言葉が浮かんできました。そこで寸前のところであなたは思い直し、今回会社に昇進したらしいよと別の話で締めくくり、悪口や誹謗中傷を止めることができたとしましょう。ではここで質問です。果たしてあなたは舌の罪を犯すことが回避できたのでしょうか。そしてそれは褒められるべきなのでしょうか。もちろんあなたが舌を制御できたことは間違いないし、結果的には良かったのですが、私たちはここでもう一度考えなければいけません。友人に対して悪口を言う舌は抑えることはできましたが、その友人に対してのよこしまな思いを抱いた事実は消えません。この放送で取り上げているレスペクタブルシンズという本の著者ジェリー・ブリッジズ氏は、例えばあなたが舌の罪を犯したとする、しかし本当の問題は私たちの心にある、噂話や誹謗中傷、批判や侮辱や皮肉な言葉など、これらすべての背後には罪深い心があるのだ。舌はただ私たちの心の中にあるものを表す道具に過ぎないからだと述べています。私たちが言葉を発する唇を清く守ることはとても大切なのですが、それよりも先に心を清く守ることが大切であるとブリッジスは言っているのです。マタイの福音書15章の18節から19節でイエス様は、
口から出るものは心から出てきます。それは人を怪我します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからですと言われています。
私たちは習慣的に使っている言葉とその原因となっている心を常に点検する必要があるのです。詩編の第19編の14節でダビデが告白したように、私たちの口から出る言葉と心の中の思いが主の前に捧げるのにふさわしい敬虔な内容であることを願い祈ります。私たちの心や考えをすべて知っておられる主の御前で、私たちの思いや言葉がすべて恥ずべきところがなく、清く聖なるものとなるように祈ります。最後にエペソ人への手紙の第4章29節から32節の御言葉を読んで今日の放送を終わりたいと思います。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、
神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。私たちが日々主の御言葉と共に歩み、舌で犯す罪、心の中の罪をすべて切り捨てることができることを聖神に願い祈っています。今日のクリスチャンが必ず克服しなければならない罪はここまでです。ではまた次回お会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
放送はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。 また来週お会いしましょう。